おはようございます。今日は詩編46編ですね。許されて守られて今日共に礼拝を捧げることができる恵みを感謝します。期待と願いながら何件もメールが朝も入っておりました。ちょっと体調を考えて自重しますという方もあります。今日思いはね、みんな主に向かって一緒に集められております。同じ思いで主の前に礼拝を捧げたいと思います。今日は46編、実は1日1章で今日47編、ね、知ってらっしゃる方はお気づきだと思いますけれども、実は46編47編48編というのは一つのこうまとまりを持っています。そして、その共通したテーマというのがですね、その3編ともあります。まあ、あえて今日はその中で大変有名な詩編の46編を選ばせていただいて、まあ、3つの詩編46、47、48を合わせて黙想している思いで46編に目を向け心を向けたいというのもですね、その共通したテーマというのは、それはエルサレムの都というものが外からの脅威ですね、外敵からですね、奇跡的に神様によって救出された、その神様の守りの素晴らしさですね、これを歌うというのがその3つの詩編の共通テーマになっております。で、中でも、今日のところですね、46編は大変有名な詩編であります。表題のところに指揮者のためにこういう指示が書かれております。コラの子たちによる賛歌。コラの子たちというのは祭司の中で祭司の集団が歌う、そういう聖歌隊ですね、そういうもの。そしてここでは荒表に合わせて歌と書いてあります。47編にも48編にもコラの子たちの賛歌というふうに書かれておりまして、同じように神の奇跡的なご加護、守りというものについて声を合わせて祈りを合わせて賛美を捧げております。この一番最初の3つのグループに分かれています。1節から3節、4節から7節、8節から11節ですね。で、その3つのそれぞれの段落の最後にセラ、セラ、セラとこう書いてあります。歌の休止符、詩の間合いでありますね。今日もセラが前と後ろで、これセラ水っていうんです。これ今ずっと消臭消毒の、そうなんですよね。はい、偶然ではないと思うんですが、ひょっとしたら由来は分かりませんが、はい。で、ここでね、で、実は1517年、ルターは95箇条の、その宣誓文みたいなものをですね、このウィッテンベルグ城のですね、城門に貼って、いわゆる宗教改革の火蓋が切って落とされました。で、その彼が12年後、1529年にこの詩編の46編の初めのところからですね、作った作詞作曲の有名な歌があります。もうすぐお気づきの方はね、こんな歌でした。もうあとご存知ですね。とても有名な、これは御神は白なり、皆さんのお手元の聖歌の中にも202番というので、これがちゃんと収録されております。賛美歌ですと267番でありますけれども、神様の堅固な守り、揺るぎない神様の 保護というものをですね、この歌った有名な歌であります。順番に見ていきましょう。一節から三節のところ。一番言いたいこと、一番歌い上げたいこと、それがこの初っ端に出てきますね。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある助け。大地の変動、あるいは王国さえも揺らぐ。そして土地が溶け去るという表現によって、本当に大変な足元が古い動き、私たちに脅威が迫る、そういう状況がですね、ここに表されています。血が変わり、山々が海の真中に移る。水が立ち騒ぎ、水かさが増して山々が揺れ動く。ついこの間も9年目を迎えました大津波の三陸の悲劇のことについて、私たちは、その後の復旧復興のですね、大変な戦いのことを覚えております。でそれは本当に、人々の想像を絶するようなですね、大変な戦いでありました。自然の脅威に向き合うという、そういう形 で恩恵を与えてくれる自然が、その時は牙を剥いてですね、人々の日常を、愛する者の命を、平凡な生活を一瞬にして奪い去ってしまうという、そういう苦難を経験なさったわけです。立ち直るということを、どんなにそれは過酷な戦いであるのかということを私たちは見聞きして、そして思い起こして、今知らされております。さまざまな戦いをイスラエルという国も経験しました。で同様に私たちの世界の刻まれている歴史というものは、そのような苦難をたくさん経験して、その傷跡が残りですね、悲しみが、時が刻まれるごとにですね、蘇ってくる、そういう経験をしています。戦争によってそれを経験した人も忘れることが決してありません。戦後の痛手の中でのそうした経験もまた同様であります。こうした脅威の中にですね、今私たちが経験しているような、こういう感染症ですね、そういった伝染病のですね、脅威というものもまたあって、実はそういう戦の歴史や病の歴史として、人類の歴史はそれらともう分かたれることなくですね、歴史を刻んでいると言ってもですね、間違いじゃないと思うんですね。それが私たちの、経験しているところです。しかしここには大変大きな神様からのエールがですね、記されております。私たちが出口がない、もうこれ以上ですね、助けがない、本当に追い詰められた、そういう状況の中で、神こそが私たちの酒どころである、また力である、そういうふうに記されているだけではなくて、ここには神様が遠くにいてね、私たちを助けるお方じゃない、そこにある助けだと強調されています。もう本当にどうしようもないという時に、すぐそこにある、手が届くところにある。これを傍らにと訳している翻訳もあります。で私たちがそのむしろ神様の守りの中にある、そういうふうに言ってもいいような距離感ですね。でそれがそこにある助けという表現の中に表されています。幸せはどこにあるんだろうか、山の向こうにあるんだ、助けはどこにあるんだろうか、必ず遠くからやってくるというのではないのですね。まさにこれは私たちのすぐそばにあって、必要な時にすぐ私たちに手を差し伸べ、私たちを包み込み、そして私たちを守ってくださるぬくもりのある神様の守りの御手というものが表現されております。そういう神 そういう神の助けですよね。それこそマルチン・ルターは、カトリックの修道僧としての歩みをしていましたけれども、免罪符の問題、そして、救いの確信、救いはどこにあるか、行いにより、そしてさまざまな宗教的な精進によって、神の前に救いの平安を得ようとしていた彼の探求の歩みが、いや、それは信仰による、キリストによる、その十字架の救いの中にあるということをですね、見出し、聖書の恵みの中に戻っていきます。そして彼はそこに立つべき場所を見つけて、我ここに立つということをですね、宣言をして、もう命を懸けてですね、自分の